ティア人への手紙の今日で10番目の勉強になるわけですけれども、先週ガラティア書の3章の27節から29節までを勉強いたしました。だもんだから皆さんの方では多分今日はその先に行くのではないかと期待されているかもしれないんですけれども、実はですね、先週までに勉強したところをですね、ちょっと総合してみて大きな質問が出てくるもんだから、その質問から先に解決をしていこうと思うんです。ちょっと理屈っぽい質問になります。だからよく聞いていただかないといけないけれども、まずその質問となるところから先に読んでみたいと思う。だからガラテヤ書の3章の19節から読み直しをいたします。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かな律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテズマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。今読んだ19節から29節までを全部合わせてみるとですね、こういう矛盾しているような質問が出てまいります。まず先に22節を見ていただきましょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。古い契約の時代の人たちに向かって律法が与えられて、その律法を守る生活をしていたという理由は、言い直しをしたら、神様が律法というものを与えた理由は、後ほどになって現れる救い主イエス・キリストメシアを期待させる信仰で待ち望ませるためだと言ってる。しかし今はキリストイエスに対する信仰によってあなた方は神の子供となっている。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たんだと言ってます。そして29節では、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人となっていると言ってます。もしもですよ、この22節と29節と一緒に合わせて考えてみると非常におかしなことになる。イエス様に対する信仰を持つことによって、まあ古い人たちはイエスということを知らない、キリストメシアというものが来るというのを期待して、それに対する信仰を持つことでもってアブラハムの子孫としての生活をしていたけれども、今の私たち異邦人と呼ばれているものがイエスキリストに対する信仰を持つことでアブラハムの子孫になれるんだとしたらば、決定的に言ったらアブラハムの子孫ではないものがアブラハムの子孫になれるということを承認させようと議論してきますと、大きな質問が出てきます。なぜかというと、古い契約の時に生まれてきた人たちの中でもって、ユダヤ人の中でもって、やがて私たちは出てくるメシアを期待していなければいけないんだということを理解した人たちがいたとしたらば、実はたくさんいたんです。そしてそのやがて生まれてくるメシアを期待するがゆえに、私たちには律法というものが与えられている、だから律法を守らなければいけないと気づいた古い契約の人たちがいたとしたらば、いたんです。 そうしますと立法というものに忠実であろうと努力をするのは当然だということになるわけです。モーゼが定めているこの立法に忠実であろうと努力をしていく、実はたくさんいたんですよ。そうしてきますと、それだったらば異邦人と呼ばれていた人たちでもってクリスチャンになった人たちに対してもモーゼを通して定められているこの立法に忠実であればメシアイエス様を信じることができるんだから、だったら同じように立法を守ったらイエス様を信じやすくなるんじゃないかという議論が出てくることになるわけです。だったらどういう理由でこの24節ではこうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となった。しかし信仰が現れた以上、私たちもこの養育係の下にはいない。立法を守る必要がない。まあ立法が必要ないという、守る、守らないじゃなくて立法が必要ない。というふうな説を説くのか。あたかも、クリスチャンとなった人たちには、モーゼの立法は必要ない。必要なのは信仰であると説いている理由は何なのか。昔は全部イエス様を期待するためには立法が必要だと説いていたではないかというのが大きな質問になってくるわけです。実はですね、ポーロはこのような質問をすでに予測をしていた。だからガラティア人への手紙のこの3章の終わりの方を書いているときにはもうすでにこのような質問に答えるための準備を書いております。これが20、実は24節25節なんです。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となった。私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れて以上、私たちはもはや養育係の人にはいません。そしてですね、それがどういうことを意味するのか、実は4章の1節から説明をしているんですけれども、説明をしているのに立法はキリストへ導くための養育係であった、家庭教師であった、これ脚注にそう書いてあります。キリストが現れて以上、家庭教師は必要ないと結論している。まあ大学の入学試験にですね、合格をする目的で雇った家庭教師というものを例にとりますと、その家庭教師は大学に入った時点で必要がなくなります。目的を達成しちゃったらもう必要がないということになる。そうしてくると、じゃあその立法というもので最終的にはそのキリストへの信仰を結びつけようとしていたもの、キリストが現れて以上もう立法必要ないという議論をしようとする。でその議論をしようとするときに、ポーロの方ではこの29節でもってアブラハムの子孫というものと約束による相続人というものとでもって話を進めていこうとしているわけです。ところがですよ、今までの段階でガラテヤ人の手紙の勉強ですね、分かっていただけたように、かき乱すもの、偽兄弟というものが現れてきた。ユダヤ人のクリスチャンでもって割礼派と呼ばれている人たちです。でこの連中は生まれ変わりをしてアブラハムの子孫として生活をするためには割礼を受けなきゃいけないということを異邦人であったガラテヤ人へのクリスチャンたちに向かって指示している。アブラハムが割礼を受けたように、そしてアブラハムの子孫が割礼を受けていたように、あなた方もアブラハムの子孫となるためには割礼というものを受けて立法を守らなきゃいけないと言ってガラティア地方のクリスチャンを惑わしてきた。だからポーロは3章の29節でもってあなた方はすでにアブラハムの子孫なんだという言葉を使っている。ところがですよ、まだ今読んでないけども4章の1節からこれ読んでいくと分かっていただけるんですけども、4章の1節から始まったところではアブラハムの子孫ということに関して話を進めてはいないんです。その代わりに約束による相続人というものについてだけ話を進めている。どうしてか、これも質問となってきます。つまりこういうような質問に対しての答えを出さないままでもって4章の1節に進んでしまうと、ポーロが教えようとしているものがちょっと違うものになってしまうから、だからそういう観点からですね、今ここに質問があると言ったわけです。 今一度3章の29節見ましょう。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷とは少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。それから先はずっとも全相続人だけしか話をしてない。もしもあなたがキリストのものであれば、もしもあなたが昔異邦人と呼ばれていた人たちが見たこともないイエス・キリストに対する信仰を持って、それによって生まれ変わりをしているんだったらば、あなたはアブラハムの子孫だと言った。そして約束による相続人だと言っている。なのになんで、じゃあそのアブラハムの子孫だという話を先に進めないのか。じゃあなんでその律法を守っていたらばアブラハムと同じように祝福を受けられる、だからアブラハムの子孫になれるんじゃないかというものを、なんでポーロはどかしちゃったのか。もう律法は必要ない、信仰は必要だと、なんでそういうことを言ってるの。異邦人だった人たちというもの、徹頭的に言いますと、血のつながりから言ったらばアブラハムとは関係のないものがアブラハムの子孫になっている、だから同じようにアブラハムと同じように神様から祝福を受けることができるということを説明しようといたしますと、ガラテヤ人へのその異邦人だった人たちに対してはどうしてもキリストに対する信仰というものを基盤にしなければいけなくなっています。キリストに対する信仰であなたはアブラハムの子孫になっているという説明しなきゃいけない。ところがですよ、ガラテヤ人への手紙というものをポールが書いた理由は何なのか、何があの地方のクリスチャンを惑わしているのかというと、これはガラテヤ書3章の2章で言ってるけど、あなた方が救われたのは信仰によるのか、それとも律法に従ったからかというのから始まっている。そうしてきますと、信仰によってあなた方はアブラハムの子孫なんだ、だから神様から祝福を受けることができるんだということを説明しようとしても、その信仰というものでアブラハムの子孫になっているという話題も取り上げなきゃいけなくなる。そうすると信仰というものはすでに持っている人たちだという議論前提のもとに話を進めなきゃいけなくなります。ところがこのクリスチャンは、ガラテヤ人のクリスチャンは信仰ではない、律法を守ったらアブラハムの子孫になれるという教えに惑わされているんですから、律法でアブラハムの子孫になるんじゃない、信仰でなるんだと言ったって、信仰か律法かという議論をしているんだから、信仰でなるんだということをいくら強調しようとしたって、これは受け入れられない議論だということになるわけです。これが問題なんです。ですから信仰でアブラハムの子孫なんだという点を強く押していこうとすると、どうしても堂々巡りになります。その信仰というものを問題にしています。だもんだから3章の29節で書いている約束による相続人というものについてポーロは話を進めようとすることになるわけです。これはですね、理解をしないでもって4章の1節にいきなり入ってしまうと、いや待てよ、なんでアブラハムの子孫というのは急に消えちゃうんだということになる。前には信仰によってあなた方はアブラハムの子孫ですということを3章の真ん中辺で7節8節9節と教えている。なのに今度いきなりここでもって29節でまたアブラハムの子孫だと言いながらも、それから先アブラハムの子孫という言葉が出てこない。どうしてかという理由は、そこでもって止めてしまわなければいけないからなんです。だからこれから私たちもですね、神による、まあここでは約束による相続人というものについての話を進めていかなければいけなくなります。4章に行くと、これが神の相続人と書かれているところからですね、約束による相続人というのは結局は神様からの約束に基づく相続人だと言えるものだ。もっと厳密に言うと、神様がアブラハムに約束をしたものに対しての相続人だということになるわけなんですけど、この点について話を進めていきましょう。だから皆さんの方も頭の中でもって、アブラハムの子孫だと言いながらも、なんでその話題が出てこないのかという理由は実はここにあるんです。これを理解しないままで話を進めていこうとすると間違います。相続人、どういう人が相続人なのか分かってるようでてですね、皆さんご存知だろうと思うけど、今一度説明しなしましょう。まあ土地の相続、家屋の相続、財産の相続 といったものを頭に描きながら、どういう意味を持つものなのか考えていただけると、相続人というのが誰なのか、どういうものなのか分かっていただけると。今土地が高いから土地の相続を考えましょう。あなたが土地を相続するということを考えていきましょう。広さは構いません、場所も構わない、だけど土地を相続するというのを考えていきましょう。そうしたときに、その土地は一体どういうふうにしてあなたのものになるのか。あなたが稼いだ金で買った土地ではないわけです。まあ大抵が親から財産を相続するからですね、親というのを例にとりました。親が稼いでくれたものでもって、親が手に入れたものを、親の所有物であって親の名義になっていたものを、あなたが所有する資格権利が与えられているというのが相続人です。あなたが親から買い取るのではない、しかも相続したものはあたかもあなた自身が自分の金で買って手に入れたのと同じに取り扱う権利を持っている。これが相続人です。あなたが稼いで買ったもんじゃない、親が自分の稼ぎで買って親の名義になっているものをあなたにくれたのが相続です。しかもあなたの方ではその相続したものをあたかもあなたが自分の稼ぎで買ったのと、そして自分の名義にしたのと同じに取り扱える。これが相続人の権利です。だから相続したものをあなたのものとして持っていることもできる、誰かにあげることもできる、売り飛ばすこともできます。言い方を変えたら、あなたにとって一番有利になるようにあなたが使える、これが相続をした者の権利だということになる。ガラテヤ書の3章の29節では、もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと言っている。まあ、4章先言ってみましょう。ところが相続人というのは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。それは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。こうしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。まあ、神の相続人という言葉を使った方がもっといいんじゃないかと思う。神の持っているものが相続できるものというのがですね、神の相続人という言葉になります。そうしますと、3章の29節と言っている約束による相続人というのと、4章の7節で神による相続人、神の持っているものを相続できるものという、これ両方同じことを言っていることになりますから、それを合わせてみると、こうして今言ったあなたがあなたの親から土地を相続したというのと同じように考えてみると、神様が稼いだもので、まあ、厳密に言えば神様とイエス様との働きでもって、神様の所有となっているものをあなたの方では何の苦労もしないで、言い方を変えたら、あなたは神様、イエス様がやったような働き、努力をしないのに、まるであなた自身が働いて苦労して努力をして手に入れたのと同じに使うことができるのが約束による相続人、神の相続人ということになるわけです。そしてあなたが自分の毎日の生活を楽しくすることができるもののはずなんです。土地の相続そうでしょ、税金たくさんかかってしょうがなかったら売り飛ばしてもらえばいい。あなたの収入から離れる税金かかりません。儲かると思ったらあなたが誰かに売ればいい。そしたらあなたが生活が楽になる。自分が持っていた方が得だと思ったら持ってれ、あなたの得になるわけでしょ。誰かにあげた方がいい、それをあげるということはあなたは自分が得になるわけですから、あなたが自分の一番有利だと思えるものに使える、これが相続人の特権です。 神様が準備してくれているものに対してもあなた自身何の苦労もなしに手に入れることができた。それをあなたが自分にとって一番都合が良いように一番利益となるように使う、言い方を変えたら毎日の生活を楽しむために使うというのが神の相続人だということになるわけです。けれどもこういう注意をしていただきましょう。あなたが神の相続人となっているとしても、だから神様の持っているものをあなたが全部受け取ることができる、そしてあたかもあなた自身のものとして使うことができるということをあなたは知っていたとしても、神様があなたに相続させようとしているものをあなたの方が受け取っていなかったらば、あるいはたとえあなたが受け取ったとしても、受け取ったものをあなた自身の努力と苦労で手に入れたのと同じに取り扱うということをしなかったとしたらば、だから言い方を変えたら、あなたが自分の生活を豊かにするということをしなかったとしたらば、あなたはそれを相続していないのと同じになります。3章の29節では、もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと言ってる。だからあなた自身はこの29節からこれは何か相続できるものがあるというのは分かっていたとしても、どんなものを相続しているのかということをはっきりと知っていなかったら、相続しています、私は相続人ですねと、これ何にもなりません。キリストイエスにあってどんな祝福が準備されているのか、どんなものを相続できることになっているのか、どんなものがあなたのものになっているのか認識しなければいけないということになる。そしてそれを使わなければいけないということになります。こういう点から考えてみましょう。はっきりとこう認識してくださいよ。こういう質問いたします。あなたは生まれ変わりをしている。だとしたらば、あなたは神の相続人となる資格があると思うか。答えは2つのうちの1つでしょ。資格があると思う、あるいはないと思う、どっちかでしょ。考えてくださいよ。あなたは神の相続人となる資格があるかないか。もう1つの質問いきます。あなたの周りにいる人たちがあなたは神の相続人との資格があると見ているか、見ていないか。言い方を変えたら、あなたの周りにいる人たちはあなたをどのように評価しているか、神の相続人となれる資格があると評価をしているか、ないと評価をしているか。これもやっぱり二つの答えのうちのどっちか一つでしょう。あなたはどっちと思うか。じゃあそれからですね、もう一歩先に進んでみましょう。あなたが自分のを考えてみて、神様の持っているものを相続することができる資格があると見たとしても、あるいは資格がないと自分で自分を評価したとしても、あなたは自分の評価に基づいて神の相続人になれたり相続人になれなかったりするかどうか考えてみましょう。あなたの周りの人があなたは相続人になる資格があると評価をした、資格があると評価をしていないというものでもって、あなたは神の相続人となれるかなれないか、どっちだと思うか。神様というものの代わりにですね、私というものを、ね、と見たらもっと分かると。私にもある程度財産があります。私の財産を受け取ることができる相続人となるのには、あなたが自分でもって私は東の財産を受け取れる相続人となる資格がある、資格がないという評価は役に立つかどうか。 あなたの周りにいる人たちがあなたに対する評価をしたとして、あの人は東の財産を相続できる資格がある、あの人はそう資格がないと評価をしたというものに基づいて、あなたは私が持っている財産を受け継ぐことができるようになるか、受け継ぐことができるようにならないか決まるかどうか、考えてみていただきたいんです。答え申し上げましょう。私の財産を相続できる人になるかどうか、誰が私の財産の相続人となるかということは、受け取る相続人の方で決めることではないんです。わかります？財産を持っている者の方があなたを相続人にする、あなたを相続人にしないと決める権利があるんです。私の財産の相続になる資格がある、資格がないというのは、受け取るあなたの方が決めるんではない。神様の財産を相続できる資格がある、資格がないというのはあなたが決めているんではないんです。あなたの周りにいる人が決めているんでもないんです。神様自身が決めてるんですよ。わかりますでしょ。私の息子は自動的に相続人です。私の持っている財産は息子に渡そうと思って私は動いている。息子の方でもって財産の相続人してくださいと私に言ってくる必要がないんです。私の血を分けた息子です。自動的に相続人になっている。私が持っているものは全部息子のものです。息子に残そうと思っている。こういう質問しましょう。じゃあ、あなたは神の相続人か。あなたには神の相続人となる資格があるか。エペソの一章を見てみましょう。エペソの一章の三節を見ていただきたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。世界のもとを置く前からあなたは神の家族の神の子供になるものと神様の方が選んでいた。あなたは神の相続になるものと神様が選んでいたということになるわけです。神様が決めてるんですよ。あなたの決めじゃないんです。だからあなたが自分を見て、私はとてもじゃないけど神の相続になれるだけの資格があるのないの、言っちゃいけないんですよ。神様がそうだと言ってるから、そうなんだ、受け取ります、ありがとうございます、そういった神の相続人としての行動を取ろうとしなければいけないものなんです。そうしてくるとですね、じゃあ神の相続人というのはどういうものを相続することができるのか、私たちが理解してなきゃいけないということになる。全部並べなきゃいけません。これ聖書全部がそれですから。だから一部ですねリストにしたいと思う。これだけ全部と思っていただいちゃいけないんだけども、一部だけでもリストにしてみるとですね、あ、こんなものが受け取れるように準備されてるのかというのが分かるから、だけ申し上げましょう。まず最初にガラテヤ書の5章の、まあ、これは後ほどガラテヤ書ここまで勉強するんですけども、そこではっきり分かるんですが、ガラテヤ書の5章の22節と23節と見ていただきましょう。こういうものが相続できます。なぜかと言ったら、21節の終わりの方では、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかしと言ってるんだから、 この22節から始まるところではこうやったら神の国を相続できるということ、これだけのものが準備されているということになります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だと言っている。これを受け取ることができる。ところがですよ、これからだけ見るとこれ一体何を表しているか。神様は愛でしょ、神様は喜びでしょ、平安を与えてくれるでしょ、非常に寛容です、親切です。そう考えてみるとこれは神様の性格そのものがここに出ているということになる。神様が神様の家族のものに与えようとしている性格はこの22節と23節全部出ているということになる。そうすると神様の性格をあなたが受け継ぐということになります。神様の性格をあなたが受け継いでいるということは何か。神様自身は大きな権威を持っている、大きな力があります。これもあなたが受け継ぐということになる。これ後ほど証明します。相続人ですから当然財産が受け取れるものになる。神様はどんな財産を持っているのか。今頃になっていや私はとてもじゃなく受け取れない言わないでくださいよ。神様が勝手にあなたに決めてるんですよ。あなたが受け取るか受け取らないか、惨めな生活をするかしないかあなたが選ばなきゃいけない。あなたが相続人になりたくないと言ったら神の家族に入っていないことになる。神様は自分の家族の子供を祝福したいからです。どんな財産を持っているか、まあ、聖書の中でごく一部だけ申し上げましょう。黙示録の21章を開けていただきたいと思います。黙示録の21章の11節から見てみましょう。私のパパはこういうところに住んでる。あなたのパパも同じわけです。黙示録の21章の11節から見ましょう。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東には3つの門、北には3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それらには子羊には12人の12の名が書いてあった。また私と話したいた者は都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角でその長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2000スタジオンあった。長さも幅も高さも同じである。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペークスあった。これが御使いの尺度でもあった。この城壁は壁翼で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は気管卵石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は石玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門には十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。これがあなたのパパが持っている財産です。あなたが受け取ることができる。なんでだったらこんなちっぽけにしこれであなた騒いでるのか。ガラス玉みたいなダイヤモンドで大騒ぎしてるのか。お父ちゃん土台石使ってるんですよ。庭石が全部ダイヤモンドです。じゃあ手に行って拾ってくる。あんなケチなことする必要ない。これが親父が持ってる財産です。親父はですね、社会的な地位を築いた。で、それを子供たちに与えようとしている。どういう地位なのか。この地位はですね、地位による祝福とあるんですけども、これはですね、二つに分けて考えないといけない。一つは、サタンに対して、どういう地位を持っているか。フィリピの2章を開けていただきましょう。いくつか並べます。一番最初にフィリピ書の2章の6節を見ていただきましょう。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。 キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。おいて、このキリストは教会に与えたと、エペソで教えている。ヨハネの福音書の20章に行っていただきましょう。ヨハネの福音書20章の23節を見ていただきましょう。神様が築いてくれた社会的な地位からどんな恩恵があるのか、サタンに向かってこういう恩恵があります。ヨハネの福音書20章の23節、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。お相手さんがあなたを代表者としてそれだけの力を与えてくれている。ヤコブ書の4章の7節では、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去る。これだけのものを用意してくれた。マタイの16章の17節と18節と見ていただきましょう。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。神様がもうすでに私たちにこういう恩恵を与えてくれている、相続できています。使うか使わないか、あなたのものとして使わなかったらあなたは相続していないと思います。マタイの18章の18節では、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれている。これも見逃してはいけないからですね、加えておきましょう。ペテロ第1の手紙の2章の24節の終わりの方、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。全部これはサタンに対して、あなたの幸福をに踏みにじろうとしている敵に対して、神様が築いてくれた社会的な地位から来る恩恵をあなたが受け取る。これは相続です。だけどそれだけじゃない、もう一つ神様が社会的な地位からあなたに与えようとしている恩恵はもう一つある。神様に向かってやるんじゃない、もう一つ向かってやれるものがあります。誰か、天使です。あなたの用事をするために準備されているものです。ヘブル書の一章の14節を見ていただきましょう。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。あなたの用事をするために天使というのは準備されているんです。コリント第一の6章の3節に行っていただきましょう。コリント第一の手紙の6章の3節では、私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それだけの権威と力とあなたは相続しているんですよ。天使たちをあなたの用事のために使うということができるものをあなたはすでに与えられている、相続しています。使うのか使わないのか。もう一つ言ってみましょう。マルコの福音書の11章の23節と24節と見ていただきましょう。これも大きな相続です。マルコの福音書の11章の23節と24節と見ていただきましょう。誠に あなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。口で言ってその通りになると信じたら、神様が力を出してその通りにしてあげると約束をしている。もちろん神様自身はですね、地球を作って地球の中にあるものを全部作った時に同じやり方をしている。口で言って信じてるからその通りになってしまう。これは大きな力です。これをどのように使うのか、プラスに使うのかマイナスに使うのか。プラスに使うために神様あなたに相続させている。あなたがそれを使うか使わないか、あるいはマイナスのに持っていってしまうか、そしてせっかく相続しているものをあなたの方で持って潰しちゃっている。もう大雑把に言うとですね、こういうようなものがあなたはすでに相続しているものとなっている。もう一度質問しましょう。あなたは神の相続人か。相続人であれば、あなたがあたかもサタンに勝利をしたように受け取ったものを使わなきゃいけない。あなたがあたかもこれだけの力を口で言って信じたらその通りになるという力を、あなたが自分で獲得したのと同じに使わなければ相続人となりません。ただもらった、だからこれは知ってますというだけではダメなんです。マイナスのに使ったらあなたは相続していないよりももっと悪いことになる。あなたは神の相続人との資格があるかないか、あなたが決めてるんじゃありません。神様が決めてる。あなたにはその資格があると見てくれてる。だから問題はあなたがそれを使うか使わないか。しかもあなたは自分の有利になるように使えるんですよ。サタンの邪魔をどかすか、それはあなたにとって非常に大きな有利です。天でもって神様の都では土台が宝石でできている建物がある。地面は全部金で敷き詰めてある。通りの端っこからこれらをぶっかえて金の塊を落っことしてください。なんで我々言えないのか。親父でしょ、それだけの財産を持っている相続人です。まあ私は金の通りの金全部私にくれていいんじゃない、それほど英語はなしません。だけど相続人です。必要があったらそれぐらいのものを言ったって私は平気だと思っている。親父の財産ですから喜んで出してくれる。だから通り、まあ、どれぐらいの広さか知らない、距離にしますと2200キロという距離になるんですけど、しかも2200キロの高さのところだから通りがどれぐらいの長さあるのか知らないけど、その中の端っこはこれぐらいのことぶっかけたからって言ったって、それで我々は私にくれたからって天が壊れるか、怖いっこないんですよ。誰も目立ちません。誰も気がつかない。だからせめてこれぐらいの金の塊を落っことしてくれ、頼むぐらい、何かこれだけのものを持っている、それだけの相続にもっと選べるわけですから。それから考えたらですね、なんで我々がこんな小さいものでくせくせしているのか。相続人は自分が働かないんだけれども、あたかも自分が働いて自分のものにしたのと同じに使えるところであるんですよ。病人に手を置けば病人が癒される、これも相続です。なんで我々しないのか。自分で手を置いて癒しめばいい。そしたら相続人としての動きを取ることになる。親父さんが喜んでくれます。まあ、4章の一節に進みましょう。ガラテヤ書の4章の一節に進みます。ところが相続人というのは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがなえ出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。こうしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。まあ、実はこの1節から7節までのこの教えはですね、 あの当時の習慣を私たちが理解をしていなければ、そしてその理解しないままでもってこの1節から7節までの意味を解釈しようといたしますと、解釈したものはポールが教えようとしているものと違う意味になってしまいます。ガラテア地方の人ならば当然理解をしている、誰でも知っているものを我々が知っていない、どんな習慣だったのか知っていないだもんだから、どうしても我々はポールがガラテアにいるクリスチャンに当てて教えたものと違う意味に解釈をしようとしている。どういうのか、一番の問題はですね、この5節です。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。実はここでの言葉の意味がですね、いろんな風に解釈をされている。クリスチャンの中でもっていろんな意味に解釈されています。だからどんな意味に解釈をされているのか、まずそれを皆さんにお知らせしたいと思う。そしてあなたはですね、その解釈のどれに、どれが正しいと思うのか、自分で考えていきましょう。こういうようなことを考えます。このガラテア人への手紙というのは、そもそもが異邦人だった、そしてクリスチャンになったものに書かれたものです。でもだから、子としての身分を受けるようになる、という言葉から、イスラエルの人たちだけが、まあ、アブラハムの時以来、奉仕の肉を切るという割礼を受けて、神様と契約を成立していた者だけが、神様の家族の神の子供、実子となっている。異邦人であった者は、割礼というもので神様と契約を成立していない者は、クリスチャンになったとは言っても、神の家族に実の子として生まれたんではない。子としての身分を授けられた。養子として神の家族に入ってきた。という解釈をするものがあります。そしてですね、こういう言い訳をする。ポーロは、キルキアのタルソ出身のユダヤ人です。これは使徒行伝の21章の29節、39節でそう書いてある。ポーロは、パリサイ派の一人として生活していました。これも使徒行伝26章で説明している。だから、神の家族の実の子供だということ。だけども、異邦人であったガラティア地方のクリスチャンたちは、神の家族の実の子として生まれたんではない。けれども、その連中をがっかりさせないように、ガラティア書の3章でもって、あなた方は神の子供です、などということを書いた。約束による相続人だ。アブラハムに住んだというのを書いた。けれども、実際には神の家族の養子なんだということを表していると、解釈をしているのがある。また、こういう解釈をしているのがあります。神の家族での実の子供はイエス様一人しかいない。他のものは全部神の家族に養子として来ている。実はこれは創世記の一章を無視した解釈です。創世記では神様自身が我々に似るように我々の形に人を作ろう。で神様の家族に入れてるんだから。神様の家族に生まれた一番最初の人間はアダムとイブです。なんだけども、イエス様しか実の子供はいない、残りは全部養子だという解釈をしているところもある。だからポーロは、異邦人というものは子としてくださる身分を授けられた養子となったんだということを解釈しようとするんです。たくさんありますよ。こういう解釈はあの地方でもって、というのも実はこれはギリシャで多くやってたんですけども、あの当時の習慣を無視した間違った解釈です。神様の霊がポーロを使って書かしたもので、これを解釈しようとしているのではないということになる。あの当時どういう習慣があったのかということが理解できたら、このガラテア書4章の1節から7節まで、特に子としての身分を受けるようになるというのがどういう意味を持つのか、正しい意味に解釈をすることができるようになります。なんていうとですね、何かまるっきり私たちには関係のない おかしな習慣を持っているというふうに思われるかもしれないから、日本で実際にこれと同じことが起こっているというのをですね、説明いたしましょう。日本でだってこのガラテヤ書4章の五節で教えている、ことをしての身分を受けるようになったというのと同じことを昔やっていたんです。だから皆さん自身すでにこれは知識として持っている。けれども、その持っている知識が、このガラテヤ書の4章で教えているものと同じだというふうに結びつかないから、養子になったの。あるいは、ポーロが自分の立場が、自分は実の子だけども、あの異邦人たちは、実の子ではない。けれども、なんとかうまい具合に取り持たなきゃいけないから、子としての身分を受けた。なるという言い訳をしているんだ。なるという解釈をしてしまうんです。日本でもありました。まあ、つい最近まで、といっても、今から大体200年、150年、200年前には、現にこういうことが行われていたんです。何かというとですね、日本でもって、殿様が、自分の子供に対してどういう生活をさせていたのか理解できたら、4章の1節から7節までの意味がはっきりとしています。日本で殿様が子供を産みます。まあ、殿様自身には殿様の奥方が産むわけだけども、殿様の子供というものは一体どういう生活をするのか。生まれるとすぐに乳母に育てられます。殿様の子供は自分を産んだ母親によって育てられるんじゃない、乳母で育てられます。その時にどういうふうにして育てるか、乳母が殿様、自分の親父さん、 お母さんのいるところに来て自分を育ててくれるんじゃない。生まれた子供、殿様の子供は乳母のところに連れて行かれて、まあ、新しい場所を作ってくれるかもしれないけど、乳母のところに連れて行かれて、そしてそこで育てられる。だから乳母の子供と同じように育てられます。父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。二節。殿様の子供は成長したら殿様になれるべき人です。けれどもある一定の時期が来るまでは、乳母の手から離れた生活をし始めると、今度はどうするか、家老たちがその殿様の子供をいろいろと教育をいたします。食事の世話をする者、着る者の世話をする者がいる、教育をする者がいる、学問を教え込む者がいる、その殿様の子供にしつけをする家老が出てまいります。武術を教えるのも出てくる。将来殿様になるのに必要な、まあ、政治学というのか、人を管理する方法などとも教える人も出てくる。こういうものを殿様がやるんじゃない、自分の親父さんがやるんじゃありません。全部家老たちが、屋上中たちがやるものです。乳母のところにいる間はどうするか、乳母という養育係のところにいる間は乳母の指示に従って行動を取らなければいけないわけです。お風呂に入りなさい、いやだ俺殿様の子供だ、風呂入らない、なんちゃって乳母が引きずってきて風呂の中に押し込んで体を洗ってくれる。寝る時間が来たら寝なさい、たら寝なきゃいけない。だからその子供自身、殿様の子供自身の生活様式から見たらば、動きから見たらば、あたかも乳母の子供と同じに行動せなければいけなくなる。ちょっと大きくなったら家老から命令を受けます。言葉付きはどうであろうと、家老がこれしろと言ったらせなければいけない。つまり家老の家来と同じような動きを取らざるを得なくなります。でも良い家老であればあるほど、つまり良い家庭教師であればあるほど、自分の子供にしつける以上に殿様の子供に厳しいしつけをいたします。ところがですよ、この殿様の子供がそういうしつけを受けてある年齢だったらどうするなるか、まあ、これは殿様の方が決めるのか、家老が決めるのか、どっちが両方で決めるのか知りませんけれども、ある年齢に達しますと、そして完全に教育を受けた殿様の子供として十分な資格があると見るとどうするか。日本ではこういうことするんですよ。元服式というのをいたします。元服式を すると周りの人にも自分の親父殿様からも相続人であるということを認められる。そして殿様の代理としての行動を取ることが許されます。元服式では髪の形を変えます。着ている着物も全部変える。だから人が見た時点でもって、あの人は元服をした、殿様の代理をしている若殿様だというのがはっきり分かるようになる。でその時までこの若殿様を赤ん坊を育てていた連中はどうなるか。養育係、家庭教師、後見人などといったような連中はその時までその若殿をいろんなふうに指導してきた。その時までは殿様の子供に向かってちょうど自分の子供と同じ命令していろんな言うことを聞かしていた。けれども元服をしたらどうなるか。殿様の代理ですから家老たちや奥女中たちは今度は自分が家老奥女中家来の立場に戻ります。じゃあ子供が生まれた時からこの元服して変わるか。同じ子供です。殿様の子供です。殿様の実子です。生まれた時から後ほどその子供は殿様の代理となって最終的にはその殿様の地位が取れるものであるということには全然変わりがない。だけれども元服師で初めてこの資格が認められます。そしてそういう行動に出ることができる。これと同じものをですね、実はギリシャの地方で行っていたんです。でこの元服式というのでもって殿様の子供が初めて殿様の代理となれる一人前の人と見られるというのと同じものをギリシャの地方の連中では、つまりガラティアもその影響を受けてたわけですから、あの連中はこれを子として認められるという表現法を使っていたんです。子としての身分を授けるという表現を使っていました。父親の代理としての行動を取ることができるというものになっている。今あの地方では、これは歴史の本に書いてあるんですが、あの地方の習慣ですと子としての身分を受けるようになります。つまり元服式をいたしますとその時点で親から財産を受け取ります。親から財産を受け取ったら自分の思う通りにその財産を使うことができる。社会的にも成人したものとみなされます。だからその本人の元服式を済ました子としての身分を授けられた者の意見も周りの人が尊重してくれる。結婚もできます。14歳で元服式をやったら、14歳で子としての認められる身分を与えられたら14歳で自分が結婚することができる。市会議員にも立候補できます。自分の行動に対して責任も持たされる。横道になるけど、この観点からですね、ガラティア書の3章の26節を見ていただきましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。鼻垂らしてる赤ん坊じゃないんですよ。この子供というのは子としての身分を認められた子供、元服式を済ました子供という意味ですよ。4章の5節に行きました。これは立法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分、元服式を済ました子としての身分、一人前の親の代理のできるものとしての身分を受けるようになった。だからあなた方は子であるがゆえに、成人している子供と見られるがゆえに、元服式を済ましている子供と見られるがゆえに、あなたは神の御子を私たちの心に使わしたアバチと呼べるものになるという。だからあなた方は奴隷ではなく子です。子ならばというのは、すでに元服式を済ました子供であるならば相続人、全部のものを受け取って自分の自由に使うことができるものになっているという意味なんです。だから私たちの方もそれと同じ動きを取らなければいけない。キリストイエスに対する信仰でそうなるんだという、あなたが相続人になれば成人した大人として自分の行動に責任取れるものと神様は見てくれてる。だからこういう行動を取ろう と言えるものになれるものとなっているということをですね、認識しなければいけなくなります。赤ん坊じゃありません。成人している子供です。元服式を済ましている一人前の大人と見ている。どうぞそういう観点からですね、一体神様の方では、天の父の方では、私たち一人一人何を期待しているのか、どういう意味での相続人と見ているのか、はっきりと認識しなければいけなくなります。来週の初めにはですね、自分の行動に対して自分が責任を持たされるようになるという点から入ってみたいと思う。神の子供です。旧約聖書の時代にはそうじゃなかったんです。話が違ってる。キリストに対する信仰で全部変わってる。だからその点の違いというものを見なきゃいけないんですが、これが神の相続人なんです。子としての身分を受けたものなんです。元服式を済ました一人前の人なんです。あなたがそれに当たる。だから養子だなんだなどと考えていただいちゃいけない。生まれた時から実の子供です。生まれ変わりをした時点からあなたは実の子供です。もっとはっきり言いましょう。生まれ変わりをしている前からもあなたは神の実の子供なんです。